ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することが、お得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私はそれは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて、少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受けられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。お得をいただく、ご神徳をいただく、ということと、例えば神様からお知らせをいただくということとは必ずしも同一ではないように思いますね。おとといでしたか、昨日でしたか、ある方のお話をいただかせていただきながら、その方は大変神様からお知らせをいただかれる方のようですね。いろいろ神様が語りかけてくださるとおっしゃっておられましたね。しかしそのお話をいただきながら、その方の心が育っているようには思えませんでしたね。その突然神様からのお知らせが下がるようになるという方もよくおられますね。特に何々教とかいうその宗教の宗祖教祖と言われる方は、そういうある日突然神様からお声をいただかれるようになったとか、お筆先とかいうのもありますね。神様から突然そのお知らせが下がるようになって、それでまあ宗派を作ったとか、その宗教教団が出来上がったというのが結構多いようですけれども、師匠がおっしゃっておられました。なぜ金光教にしたのかと。他にもいろいろな宗教があるから、若い頃そのいろいろ勉強したこともある。しかし結局金光教が一番だと思ったのはどこかと。それはある日突然その教祖様が、まあ何というのでしょうか、神様からお知らせをいただいて、それで宗教が出来上がった、金光教が出来上がったというのではなかったと。教祖様のお心がそれこそ出来事の中に、いわば成り行きの中にというのでしょうか、一つ一つ心がまあ変わっていかれた、育っていかれた、その教祖様の心が育っていくに従って、また神様のお働きも変わってきた、そのまあある意味心の成長に従って神様のお働きも変わってきた、そのある日突然教祖様が出来上がったというのではなく、 切符の俗人からとおっしゃいますか、その普通の人からその心が成長していくことによって、いわば生き神と言われるほどの方になられた、そこにまあ魅力を感じたというのでしょうか、そこに感じたというようなことをおっしゃっておられました。哀楽理念、師匠の見教えもやはりそうだと思うのですね。人の心が育つことによって、いわば見しのぎもできれるような、ご神徳もいただけれるようなことになってくる。いきなりある日突然神様からお知らせをいただくようになって、そして、まあ生き神様と呼ばれるようになったという方もなるほど世間にはおられますけれども、このお道のまあ進み方というのはそうではない。その人の心が育つことに伴って、すべての神様のお働きも変わってくる。そういう、なんというのでしょうかね、人間の心の成長、心が育つということが、そこに焦点が置かれているということなのですね。私どもがその神と仲良する信心ぞとおっしゃいますから、その神様と仲良くしていかねばなりませんけれども、では仲良くするためにはどうあったらよいか、どうしたら仲良くなれるか、私どもが声をかけても向こうからツンとしてその返事もしてくれないというようなことでは仲良くなれませんね。また同じく誰からか声をかけられる、それでも無視しているというようなことでは仲良くはなれませんけれども、その私どもと神様とのコミュニケーション、師匠と神様とのコミュニケーション、その語らい合いがあって初めて仲も良くなるものでしょう。仲がその良い仲に育っていくのでしょう。そういう天地とのコミュニケーション、神様からのお知らせをいただくということも仲を深めていく上には大切ですけれども、それがあるからといって私どもの心が育つということではありませんね。その二つのことが混同してしまいますね。よく師匠のもとでもそうですけれども、素晴らしいお知らせを、ああなんとすごいお知らせだといったようなお知らせをいただく方がおられますけれども、必ずしもそういう方たちが心が育っておられるようには思えない方々もおられますね。しかしそのお知らせがなければ、その人は信心をやめてしまうだろうな、という方たちもおられますね。いわば、その心をつなぎ止めるために神様がお知らせをくださっている。そういうふうに語りかけてくださる。それは心をつなぎ止めるためだ、というお知らせもあるわけですね。しかし、一番大切なのは、その例えばお知らせならお知らせによって、私どもの心がやはり育っていかねばなりません。師匠のもとで信心させていただいておるその者たちには、神様は例えば、明日は雨が降るぞとか、明日は晴れるぞとか、いわゆる未来のことを予言するようなこと、それができたからといって私どもの心が育つとは限りませんね。未来のことが分かったから心が大きくなったとか、 豊かになったとかいうことではありませんよね。ですから、そういう類のお知らせはあまりありませんね。師匠のもとで信心させていただく私どもに、神様がくださるお知らせ、それは私どもの心を育てようとする、私どもの心が育つためのお知らせ、そういう類のお知らせですね。なるほど、神様とのコミュニケーションは仲を良くするために大切です。しかしそれが、そのことによって私どもの心が育つようなコミュニケーションでなければならない。またそういうような接し方をしてこられるのが師匠のもとでの信心ということなのですよね。世の中には神様からお知らせをいただく方たちが幾人もおられることでしょう。しかし、そのお知らせによって、その人の心が果たして育っていっておるかどうか、ということが大切ですね。少なくとも、師匠のもとで信心をさせていただいておる者たちには、神様がその人たちの心を育てよう、心を育てようという願いを持って接してくださる。そういう願いのもとにお知らせをくださるということなのですね。どうでも私どもの心が育つことのために神様と仲良をする信心をさせていただかねばならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、神様からご指摘をいただかないと、なかなか私どもの心の小さいところとか改めるべきところはなかなか自分では気づきませんからね。神様からご指摘をいただいて初めて、あ、そうだ、ここを改まらなくちゃということになりますよね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。